皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、我慢し、信じ、期待する。聖書箇所はコリント人への手紙第1、13章7節。愛は、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今日はこの中の、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待するという、ここに焦点を当てましょう。第1番目。愛がある人は何をなぜ我慢し続けることができるのでしょうか。何をですか。すべてをであります。あらゆることをであります。なぜ我慢し続けることができるのでしょうか。それは、神様がすべてのことを働かせて、益としてくださる。この最終的にすべては益になるのだ。というこの確信が、忍耐強く私たちをさせるんですね。すべてのことです。そこには制限がない。私たちは善に対してどこまでも固く立って忍耐し続けることができるんですね。また別訳ではこの我慢するということはすべてを負うというこういう言葉に訳されているんですね。その場合一体何を何の目的で負うのでしょうか。それは人の痛みや悲しみや苦しみや罪、それを愛を持って温かく優しく本当にいたわりの心を持って覆ってあげるということですね。すなわちその人の心が本当に傷ついている、その傷ついた心が癒されるために周りの人たちからさらなる攻撃を受けることのないようにしてその人を覆ってあげる、自分が矢面に立ってその人を弁護してあげる、これが愛であるというのですね。素晴らしいではありませんか。私たちはイエス様のあの十字架の愛によって私たちのためにご自身が身代わりになって罪の代価を払い、なんとイエス様の義が私たちに一方的に与えられて、私たちは神の子、義なる存在へと変えられていったんですね。これが愛はすべてを覆うというこの意味ではないでしょうか。私たちの人のために喜んで自分自身が矢面に立ち、自分自身が身代わりとなり、自分自身がその人を本当に大切にしていく具体的な生き方をしていきたいと思いますね。適用。あなたは簡単に堪忍袋の尾が切れるタイプでしょうか。良い結果になるように忍耐強く交渉したり、待ち続けることができるタイプでしょうか。そうですね。私たちの人間関係は、時々非常にこう込み入って、なかなかうまくいかなくなってしまうと、ある人たちはもういい、あんな人との関わりはもう持ちたくないと言って、すぐに諦めて関わることをやめてしまいますね。すぐ堪忍袋の尾が切れてしまって、もはや回復の努力をしようとしない。和解の努力をしようとしない。しかし、すべてを我慢するという、この愛は、忍耐強く交渉し、待ち続けることができるんですね。どんな時でも途中で諦めない、必ず神様が良い形にしてくださると信じて、どこまでも回復を目指して、より良い関係を目指して我慢し関わり続けるんですね。あなたはそういうタイプでしょうか。もしそうでないならば、神様からそういう心を与えられることを切に願っていただきたい。愛があなたのうちに豊かに豊かに成長していけば、あなたもまた忍耐強く我慢強く人間関係を築き上げていく存在となることができるんですね。また失敗した人、罪を犯した人に対してどんな態度を取りますか。裁き主になっていませんか。このすべてを覆う、優しくその人を大切に愛を持って覆ってあげるというこういう態度、これは温かな態度であります。どんなに裏切られても裏切られても、なお期待を持って、なお愛を持って接し続けていく、この我慢強さであります。自分がどんなにその人によって痛い目、その人によって人から責められてしまうようなことになったとしても、どこまでも忍耐強くその人のために愛を持って追い続けていく、我慢し続けてその人を最後まで立たせるために、その人が真に神様の愛によって整えられていく、そのことを願い続けて期待し続けて 私たちは関わり続けるということが必要ですね。私は牧師としていつも思うんですね。相手が自分から去っていかない限り、私はいつまでも関わりを持ち続けていこう。私の側では決して拒否をするようなことは一切しない。まあこれが私の基本的な姿勢なんですね。だから粘り強く、どこまでも関わっていく。そういう存在でありたいといつも願っているんですね。第2番目。愛があるとき、何をどのように信じ続けられるのでしょうか。愛はすべてを信じたと書いてありますね。これも無制限に信じるという広がりのある言葉であります。私たちは相手が何度同じ過ちを繰り返しても信じ続けるんですね。必ずいつかは神様の愛が彼を作り変えてくださる。神様が彼をして新しいものにしてくださる。その人を信じるというよりも、神様の愛を、神様の憐れみを私たちは信じ続けることによって、具体的な相手を信じる、このようなものとなるんですね。人間不信に陥った人が全てを信じる人になるには、どのようなプロセスが必要でしょうか。イエス様を見上げるということですね。人は信じられないけれども、イエス様は信じられるんです。なぜならばイエス様は、その命をもってご自身の真実なることを明らかにしましたね。イエス様は決して人を裏切りませんでした。だからこのイエス様を見上げ、そして、自らが信じられる存在とされることを心から願うんです。人を信じられなかった人は、自らがイエス様によって、どんな時にも裏切らない、真実をもって対応していく、新しい人に変えられていく、このプロセスを通っていく時に、人を信じるものになっていくんですね。自分自身を信じる者は、他の人をまた信じる者へと変えられていくんですね。敵を、あなたは目に見える変化に動揺して、パニックに陥ったり、心配の鎖に縛られてしまうことはありませんか？そうです。人はすぐにマイナスのこと、マイナスのこと、最悪のことを考えて、そして不安になり、パニック状態になり、もうどうしようもできない気持ちになってしまうんですね。信じられないからです。でも私たちは全てを信じるのです。神様は愛です。愛をもって必ず私たちの人生を導いてくださる。今目に見えるところが全く希望の持てない、とことんどうしようもない状況に陥ったとしても、なおそこで希望を持って信じ続ける。これが愛なんですね。神様を愛するということは、神様の約束を信じ続けるということであります。目に見える事柄によって、神様なんかいない、神様なんて偽りだと判断しない。神様の約束は、必ず全てのことを働かせて、益としてくださるという、このお言葉を実現してくださるお方。こう信じて、私たちは歩むんです。どうしたら主のお言葉に従えるのでしょうか。ヨハネの14章の一節の言葉、あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。目に見える形において神様はご自身の愛をイエス様のその姿を通して表してくださいました。私たちは十字架について私たちのために死んでくださったイエス様を見上げるときに、神様の愛を信じきることができるんですね。十字架を見上げてください。その十字架を見上げるときに、私たちは目に見える呪いのような状態、絶望の状態が新しい希望の原点となっていくという、この現実を受け取っていくことができるんですね。十字架の主を見上げるときに、私たちは信じる心が与えられていくのです。また逆境の中に置かれても、ローマ8章の28節、何度も言いますね。すべてのことを働かせて、益としてくださる神様を信じるということですね。そこに固く立って歩めますか？そうです。歩めるのです。 あなたのうちに御霊様がおられるならば、御霊様はこの約束の言葉、すべてのことを働かせて、神様は私のためにすべてを益としてくださる、この言葉をそのまま信じる単純な幼子の信仰を私のうちに与えてくださるのですね。そして、その信仰は誰も私たちから奪うことはできません。第3番目。愛は何を期待し続けるのでしょうか。すべての中に含まれていることを列挙しましょう。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待する。期待できない時に期待する。あのアブラハムがそうでしたね。もはや人の理解では、決してサラから子供が生まれるなんていうことは、期待できないことでありました。でも、期待し得ないことを彼は神様のお言葉の上に、サラを通して、この天の星のごとき子孫をあなたに与えるといった神様の約束の言葉をアブラハムは信じ、期待し続けることができたんですね。あなたも自分自身が期待すべきことを一つ一つ書き記そうではありませんか。自分がキリスト様のように作り変えられること、そんなことを期待できない、そう思わないで、期待し続けるのであります。私たちの夫婦関係が誠に愛によって一つとして豊かにされていくこと、そんなこと考えられない。いつもちっちゃなことで喧嘩してしまう私たちだ。期待できない。もう20年30年同じことの繰り返しだった。もう期待できない、そう思わないでください。愛はすべてを期待するのであります。神様が変えてくださる。私たちが今まで20年30年本当にお互いに固くなだった。でもその固くなが心も自我も神様を砕いてくださって本当に一つにしてくださるのだ。期待するのであります。これは単なる楽観主義とは違うのであります。神様の約束と神様の力に信頼を置く、それを根拠としての期待なんですね。人にはできないが神様にはできるのであります。敵よ、あなたは諦めてしまったことがたくさんありませんか？あなたの伴侶に、子供に、親に、あなたは何を期待していますか？その実現を求めてどう歩んでいますか？変化は起きているでしょうか？諦めてしまったことがたくさんあっても、でもこれからもう一度諦めず期待を持って、新しく歩み始めようではありませんか。あなたは奥さんにもっと期待していいのであります。あなたはご主人に対してもっと期待していいのです。神様が主人に働いて主人をこのようにしてくださるはずだ。私はそれを期待し祈り続けよう。また夫がそのようになるために私に必要なことであれば、主よ私に力を与えてくださって、私が夫が変えられるために私自身が変えられていく、その一歩を歩み始め、そして期待し続けて、まず自分が変えられることを通して夫が変えられていくというこの現実を自分のものにしたいと思います。期待します。あなたがまず私を変えてくださること、期待します。このように祈ろうではありませんか。あなたが変わるときに相手も変わっていくのであります。あなたが変わるということは、あなたのうちに生きたもイエス様に信頼するということであります。イエス様があなたを愛の人に変えてくださるのです。怒ることのない、悪意でもって相手の言葉や態度を受け取ることのない、寛容にして親切で、善意をもって自分から絶えず相手にとってプラスと思えることをしていこうとする、このような営みをあなたは夫に対して、子供に対して、親に対してするものとなれるんですね。期待して、我慢して、信じ続けていくならば、あなたは確かにあなたのうちに変化が次々に起こってくることを経験するでありましょう。主に期待しましょう。神様に期待しましょう。そして神様があなたを大きく作り変え、あなたを神様の器として、あなたの置かれているその生活の場で愛を人々に表し、 あなたを通して人々が変えられていくという、あなたが祝福のもといとなる、あのアブラハムに約束された、この信仰の約束、素晴らしい約束があなたを通して実現していくことを、どこまでも信じ、期待し、そしてそのために、どのような扱いを受けたとしても我慢し、神様の愛で応えていくものとなっていくのであります。あなたは祝福の源、祝福のもといとなるべく召されて、神様の言葉があなたに語られているのです。今日も自分自身が祝福のもといとなるべく生かされていることを覚えて、すべてのことを我慢し、すべてのことを信じ、すべてのことを期待していこうではありませんか。あなたの積極的なその歩みがあなたの生活に新しい状況を作り出していくのです。神様がそれを成し遂げてくださるんですね。感謝して主に従いましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。